はい、新しい年2026年を迎えることができました。この朝も今日は最初の聖日礼拝ですが、聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。その前に皆さんご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
おはようございます。
初めてお会いする方、明けましておめでとうございます。今年もよろしく。では御言葉に入りますが、今日のタイトルは、すべてに優先されるものというタイトルで聖書からお話をいたします。では最初に、初めに聖書を開きます。マタイの福音書6章を開いてください。今日は代表して大塚のっこ姉妹に読んでいただきますが、まず31から33までを読んでください。
そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
33節だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。新しい年2026年がスタートしました。皆さんはこの新しい年をどのような決意で迎えられたでしょうか。この1年、どのような心構えで過ごしたらよいか。ここには神の国とその義をまず第一に求めなさいとあります。どういうことでしょうか。聖書の別の箇所からこの箇所を学んでいきます。説教塾でも繰り返して言っていることですが、聖書は聖書で解釈する。聖書の言葉は別のところにその御言葉を説明する箇所が必ずありますので、別の箇所からその箇所を解釈する、これは聖書解釈の原則です。ではこの箇所をですね、ルカの実証から解説していきます。ルカの実証に移ります。はじめに38節だけ、お塚姉妹読んでください。
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
はい。イエス様とその一行です。イエス様のには12人の弟子がいました。その他に、イエス様についていく女性たちもいましたので、20人か、それ以上いたかもしれません。が、旅を続けておられるうちに、ある村と書いてありますが、これベタニアというところです。に入られると、マルタという女性が喜んでイエス様を、一行を家にお迎えしました。マルタさんはイエス様が来られたというので大喜びです。マルタはとっても良い人です。イエス様一行のために食事やもてなしのために大忙し。しかし、とても一人ではまかないきれません。20人以上いるわけですから。ね、ところが、はい、お疲れ様で39節読んでください。
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
はい、彼女にはマリアという妹がいましたが、妹のマリアは何にもしないでイエス様の足元に座って イエス様の口から出る御言葉に、ね、ただ聞き入っていました。お姉さんは忙しくバタバタしているのに、妹の方はイエス様の前に座ってですね、何もしないで御言葉に聞き入っていました。はい、40節読んでください。
ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かずと書いてありますですね。妹を見たマルタの不満が爆発しました。なぜかマルタはですね、このイエス様に不満をぶつけています。妹のマリアではなくて、イエス様って、私の手伝いをするように妹におっしゃってください。それに対してイエス様は言われましたね。はい、41節読んでください。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています、はい、
マルタ、マルタと、これがマルタ、マルタになるとマルタンボになるんですけども、マルタ、マルタと、ね、イエス様はマルタを本当に慈しむように言われました。あなたはいろんなことを心配して気を使っていますと。もういろんな心配があなたの中にいっぱいありますね。それに気を使っていますと、ね、ちょうど現代の私たちのようです。もういろんなことを心配して気を使うわけです。はい、42節読んでください。
しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
はい、どうしても必要なことは一つってですね。わずかです。いや、一つだけです。どうしても必要なことは一つしかないんですよと。マリアはその良い方を選んだと書いてある。そして彼女からそれを取り上げてはいけませんとイエス様はこうおっしゃるんです。どうしても必要なものは一つしかないんです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。はじめの御言葉ですね、神の国とその義とをまず第一に求めなさいとこう書いてありました。神の国というのは何でしょう。神様がおられ、支配しておられるところが神の国です。神様は宇宙あまねくどこにでもいらっしゃいますけれども、神が支配されるですねそのところが神の国です。あなたの人生を神様が支配してくださっているなら、あなたの人生はまさに天国です。神の国です。あなたの心を聖霊が満たしておられるなら、あなたの心の中はまさに神の国です。神の義とはイエス・キリストによる神との関係のことを神の義と言います。少し説明しますと、義というのはですね、正しいという意味です。正しいという、住吉郎さんの義なんですね。正しい、はい、この義という言葉の意味は3つあります。ちょっとここに書いていませんが、第一、一生涯一度も罪を犯したことがありません。これ義です。私は罪を犯したことがありませんというのは義です。私の心の中に何の心の責め、良心の呵責というのがありません。これ義です。あんなことしなきゃよかった、悪いことしたな、何の良心の呵責もない。これが義です。三つ目ですね、悪魔がお前はこれをしたじゃないかというですね、悪魔に訴える口実が何一つありませんというのが義です。もちろんそんな人は人間には誰もいません。だからイエス・キリストを信じることによってしか、その義というのは私たちは得られないのです。 これが神の義なんです。イエス・キリストによる神との関係です。これを人生において毎日の生活において最優先しなさい。神の国と神の義を求めることを毎日の生活において最優先しなさい。そうすればあなたの人生における全ての問題、必要は神様が解決し満たしてくださいます。神様をですね、神の国と神の義を最優先すれば、あなたの人生のすべての問題、すべての必要は神様が解決し満たしてくださいます。神様に不可能できないことは何一つありません。現代人、私たちの最も大きな問題は忙しさなんです。忙しさです。しかも大して重要じゃないことに忙しいわけです。問題はそこなんですよ。どうでもいいことに忙しいんです。サタンは大して重要でないことにですね、心を向けさせるのです。サタンの目的はたった一つなんです。神様から私たちをそらすということです。神様から私たちの心をそらすというのがもうサタンの目的のですね、もう中心です。ですからね、大して重要でないことを忙しくさせるのがサタンのですね、まあやり方です。まあ私は常々この場でも、また説教塾の中でも言っています。皆さん実行していますか。詩編46編10節です。元日の礼拝でも語りました。やめよ、別訳では静まって、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、 地の上で崇められる。はい、この詩編46編10節、皆さんと一緒にですね、前に出てますのでお読みいたしましょう。はい。やめよ、静まって、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。一日のうちに30分間、何にもしない時間を持ちなさい。一日に30分、これぐらいの時間は皆さん取れるでしょう。何もしないんです。持ちなさい。マリアのようにイエス様と向き合いなさい。マリアはただ座ってイエス様の方にですね、心を向けていました。イエス様と向き合って心を向けておりました。マリアのようにイエス様と向き合い、思いを集中し、聖霊様に心を開きなさい。自分の願いや置かれている状況を短く語っても構いません。イエス様、私はこのことを願っています。今、私はこのような状況に置かれています。それを短く、もう主はもちろんご存知ですけれどもですね、語っても構いません。思いを集中し、主の前に静まりましょう。静まって、私こそ神であることを知れ。目を開けた時にあなたの見る景色が変わっています。目を開けた時にあなたの見る景色が変わっています。一日に2度もしくは3度できればもっと幸いです。一日に2度3度できればもっと幸いです。 これを言い続けていますが、皆様実行していますか？30分間静まって主の前に座っていますか？マリアはそうしたんです。でイエス様はマリアにですね、最も良いものを選んだというふうにおっしゃっているわけです。彼女からそれを取り上げてはいけません。どうしても必要なものは一つしかないんですとおっしゃるのです。大切なのは継続することです。続けることです。イエス様と向き合う、神様との正しい関係を持つことによって、あなたの人生と毎日の生活を神の国、神様に支配していただきなさいということです。イエス様と向き合うですね、神様との正しい関係を持つことによって、あなたの人生と生活を神の国、神の支配にすることです。神の国というのは神が支配しておられるところです。そうすれば全能の神様、聖霊様の働きによって、あなたの毎日の生活に次々とですね、不思議なことが起こります。こんなことがあるものか、こんなことが起こった、不思議なことが起こります。これは神様の御業です。神様の御業が起こります。主があなたの人生に介入してくださるからです。で、私はよく言います、あなたの心と生活に神様に介入していただきなさい。あなたの心と生活に神様に介入して働いていただきなさい。それが主の前に静まるということなんです。これ以上の素晴らしい生活はありません。こんなに素晴らしい生活が、今日も一日神様が私の一日を支配してくださった、導いてくださった、あらゆる問題から解決し必要の一切を満たしてくださった、これ以上の素晴らしい生活はありません。最も良くないのはマルタのように自分の頑張りや自分の判断で何とかしようとすることです。最も悪いことです。最も良くないのはマルタのようにあくせく自分の頑張り、自分の判断で何とかしようとすること、これが最もですね、良くないことなんです。人間は不完全です。必ず不満や問題が残ります。全能の神様、聖霊様にお任せしなさい。聖霊様にお任せしなさい。最善の方法であなたの問題を解決し、人生を導いてくださいます。これが私たちの生き方なんです。これがキリストの弟子の生き方なんです。今日の説教のタイトルは、すべてに優先されるものというタイトルです。ここでイエス様は、どうしても必要なものはただ一つだけですと。これは聖書の欄外に書いてあります。多くありません、一つだけです。どうしても必要なものはただ一つだけですと言われます。仕事や奉仕よりも、マルタのような仕事や奉仕よりも、家族との関係交わりよりも、まずイエス様と向き合いなさい。これを人生の最優先しなさい。これがあなたの日々の生活の最優先事項です。これがあなたの日々の生活の最優先事項です。 皆さん、初めのボタンをきちんとかければあとは簡単です。上をかけと、きちっとかけとけばあとはもう簡単です。ボタンを書き間違えるからややこしくなるわけです。はじめのボタンをきちんとかければあとはもう簡単にボタンかけられます。まず最初にイエス様というボタンをきちんとかけておくことなのです。そうすれば後のボタンはイエス様がかけてくださいます、ね、イエス様というボタン、最初のボタンをきちんとかけてください。イエス様とつながるということ、後のボタンはもうイエス様が自動的にかけてくださいます。マタイの6章33節の後半、そうすればそれ神の御国に加えてこれら生活の必要のすべては与えられますとこう書いてありました。そうすれば、ね、神の国とその義とをまず第一に求めればですね、それ神の御国に加えてこれら生活の必要のすべては与えられます。ですから何を食べようか何を飲もうかと、ね、心配するのはやめなさいと主は仰せられるのです。はい、でお少し前マタイのですね6章に戻って34節を読んでください。
だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
はい、34節開いている人一緒にお読みいたします。はい、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。どうでしょうか、皆さん明日の心配してないでしょうか。明日の心配はするなとイエス様おっしゃる。明日の心配はするなと、明日の心配は無用ですか。なぜでしょうか、これ理由があるんです。理由というか神様の約束があるんです。はい、じゃあ皆さん一緒に詩編の127編を開きます。この御言葉、この箇所、この御言葉は覚えてください。はい、1節2節大塚姉妹読んでください。
主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなたが早く起きる、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも飼育の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
はい、自分の頑張りで家を建てたり町を守ったりするのは虚しいですよって書いてある。その頑張りは虚しいですよと。あなた方が早く起きて遅く休んで辛苦の糧、苦労して一日の糧を取る、食べるのも虚しいですよって書いてある。はい、最後の2行皆さんと一緒にお読みいたします。主はからです。はい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださると。あなたが夜眠っている間に神様は明日の準備をしてくださいますか。あなたの準備は、必要なものはあなたが寝ている間に明日の準備は神様がされるんだと書いてある。であなたが明日の心配する必要はないですとか、神様が明日の準備をされるからとか。私たちの神様はアドナイイルエと言います。創世記22章14節、アブラハムのところですがですね、アブラハムが我が子イサクを殺そうとした時に待ったがかかるんです、見つかいから。でアブラハムが後ろを見ると親木がヤブに角をかけていたですね、それを代わりに誇りました。そこで私の神はアドナイイルエの神という言葉が出てくるんですが、つまり 主は備えてくださるお方という名前の神様です。神様の名前がですね、主は備えてくださるお方という名前を持ったですね、私たちの神様だということです。では神様はあなたのために何を備えておられるのでしょうか。何を備えてくださっているんでしょうか。神様はですね、あなたのために備えておられるのは3つです。はい。はい。あなたがこの地上におぎゃーとですね、生まれた時、何十年か前皆さん生まれたでしょう。その時瞬間にですね、もうあなたの一生のすべての必要、最も良きものが備えられています。いいですか。神様は6日間で天地を作って、もう最後の最後に人を作られました。つまり人を作られた時にはですね、もう天地創造、もう全部それはもうできていたんです。最後に人を作られたんです。あなたがこの地上におぎゃーと誕生した時に、あなたの一生涯の必要なものは神様のところで全部整うですね。一番良いものがもう準備が終わってるんです。神様の準備なくて生まれてくる人は一人もいません。一人もいません。あなたの一生の部分はもう準備、もう神様のところではですね、もう準備が終わっているわけです。神様が備えてくださる大地のもの、あなたの人生における一切の必要です。どの学校に行くか、どこに就職するか、誰と結婚するか、どこに住むか、どこに転職するかですね、もう全部神様は備えておられます。神様は前もって私たちに知らせられておられないだけです。だから毎日受け取っていけばいいのです。これを信じてください。ヘブル書に創世、御業は創世の初めからもう終わっているのですという御言葉があります。2番目、罪を犯し神の裁きと滅びの運命にある私たちのために、救い主イエス・キリスト様を備えてくださいました。人間みんな罪人として生まれ、神に受け入れられないんですけども、救いのためにイエス・キリストをですね、前もって備えてくださいました。そうですね、ことなどを信じるだけであなたは救われます。3番目、やがて皆さんは天国に行きます。イエス様を信じている人、みんな天国に行きます。天国にはあなたのために住まいがありますですね。イエス様は住まいを準備しに行くって書いてある。住まいが準備ができたらまた皆さんを迎えに来ると、こうおっしゃってるわけですですね。はい、ヨハネの14章に書いてあることです。やがて行く天国に住まいを備えておられます。神様が備えておられるのこの3つです。この地上では皆さんの一生分の必要全部備わっています。神様は私たちが寝ている間に次の日のことの準備をしておられると書いてあるわけです。だから明日のための心配は無用です。詩編127編、よく覚えておいてください。私たちの神様はアドナイイルエですね。アドナイというのはですね、ご主人様という意味なんですが、備えてくださる神様です。なくてはならないものはただ一つ、日々のイエス様との交わりを最優先し、神様が備えておられる最も良きものを日々受け取る弟子となってください。私は毎朝ここに来て祈ります。イエス様と、今日も一日と、私と私の家族のために天のお父様が備えてくださっているものを今日も一日受け取ることができるよう助けてくださいと毎日祈ります。神様は私たちにこうおっしゃい、イエス様はこうおっしゃいました。日ごとの糧を今日も与えてくださりと祈りなさいと。 死の祈りの中にですね。ということは、神様の用意してくださったものは日ごと毎日毎日受け取っていきなさいということです。毎日求めて毎日受け取ってきなさいって。だから神様は私たちに1週間分1ヶ月分を与えてはくださらないのです。それはアラノでですね、イスラエルの民がマナを集めた時のことをご存知でしょう。その日1日分だけ集めたんです。ずるして2日分集めた人がいましたけども、明くる日にはそれは腐っていたと書いてありますね。神様は毎日日ごとの糧をですね、求めるようにと私たちにですねおっしゃっているわけです。だから神様の前には毎日毎日その日の分をですね、朝前の晩もう準備が終わっているわけですからですね、朝起きてその日のですね一日を与えてくださいと求めていけばいいのです。どうぞ神様が備えてくださる最も良いものを日々受け取る弟子となりますように、イエスのキリストの御名によって祝福いたします。ではお祈りいたします。目を閉じてください。総学者お願いします。今日は最も優先すべきものというタイトルでお話ししました。マリアとマルタのところから話しました。マルタさんはいい人で、イエス様のもてなしのためにですね一生懸命頑張りました。しかしマリアさんはイエス様に座って御言葉に聞き入っています。マルタさんの不満が爆発しましたが、イエス様はそれに対して、ね、なくてはならないものは一つしかないんだよと、マリアはそれをその良い方を選んだのだよと、それをマリアから取り上げてはいけませんとおっしゃいました。どうぞ皆さんもなくてはならないその一つのものをですね、まず最初に受け取るです、ね、ものとなってください。静まって私こそ神であることを知れ、一日の中でイエス様と交わる時間を最優先する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。今日の御言葉をですね覚えて、1分間自分の口でめいめい祈ってください。はい、天のお父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。いかに私たちは明日の心配をし、目の前にあるものに振り回されているのでしょうか。どうでもいいことに振り回されて忙しい忙しいの毎日を送りますけれども、イエス様はなくてはならないものは一つだけです。マリアはその良い方を選んだとおっしゃいます。私たちもマリアのように